はい、おはようございます。本日の放送は2024年の4月3日水曜日です。本日は第766回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだらだらと話をしていくという番組です。そんな親父の人が大きになりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい、悪気はなかったんです。今後この番組に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もご引きのほどよろしくお願いいたします。本日はショートバージョンです。インターネットラジオ局っていうのはあるらしいんですよ。インターネットラジオ局、普通にね、電波で放送しているラジオ放送、ね、その放送をですね、インターネットに配信しているラジコだとかね、 NHK のラジルラジル、またコミュニティ FM などのね、サイマルラジオだとかね、リッスンラジオなどがありますよね。それらとね、根本的に違います。インターネットだけのラジオ局なんですよ。自分がやったようなですね、こういうポッドキャストだとね、スタンド FM、ラジオトーク、スプーンなどのね、そういった音声配信とも違っていましてね、ちゃんとタイムテーブルみたいなのがありましてね、違う番組が流れる仕組みになっているものです。つまりラジオ局がですね、電波を飛ばしているのとね、同じこととですね、インターネット上で行うっていうものなんですよ。違いはですね、ラジオでね、電波を拾ってラジオで聞くっていうのと代わりにですね、スマホを使ってね、ラジオを聞く、それだけの違いなんですね。ラジオだとね、電波の届く範囲が決まってますけどね、でもこのインターネットを使った方式だとね、電波が関係ないわけですよね。最初ですね、これに気づいたのはですね、五反のラジオっていうところです。五反のラジオ。そこはですね、放送したものをですね、インターネットでね、配信してるんですね。そればかりかですね、ミニ FM とくっつけましてね、ミニ FM でその放送ですね、FM 電波で飛ばしてるんですね。というかですね、逆かもしれないですね。ミニ FM で放送していたものをですね、インターネットで配信するようになったというのは正しいかもしれませんね。ミニ FM、ね、人口がね、過密なところだとね、まあ半径50から100メートルぐらいのね、ミニ FM でね、聞く人いるんですね。そして、この五反のラジオですかね、すごいなと思うのはですね、さらに足立区民放送といってですね、YouTube で駅のね、混雑状況が分かるようにですね、ライブ配信、ね、映像の配信もね、一緒に行ってるんですね。というわけで、実用性もあるミニ FM なんですね。インターネットラジオっていうのはですね、まあ原理的にはですね、インターネットでね、音声を流すようにしたものですからね。ですから、個人でもですね、インターネットラジオ局っていうのは開局しようとするとできるんですね。っていうので、この五反のラジオでですね、インターネットラジオ局のね、その開局ためのセット、それを販売してるんですね。どんなものかっていうのちょっと興味ありますね。この五反のラジオ以外にもですね、インターネットラジオ局ってね、結構あるみたいなんですよ。そのインターネットラジオ局の中でね、有名なのはですね、オッターバっていうところがね、かなり有名らしいんですよ。もう知る人ぞ知るっていうことで有名な曲みたいです。インターネットでですね、配信して音楽をね、著作権っていうのはクリアするって難しいんですかね。でも、ちょっとどうにかクリアしているみたいなんですね。で、2007年からですね、もう開局しまして、今年ですね、18年目を迎えてるんですよ。18年も行われているインターネットラジオ局なんですね。で、ここはですね、日本で唯一のクラシック音楽専門のインターネットラジオ局なんですね。クラシック音楽。で、有料会員になればですね、ずっと連続でね、そのクラシック音楽をね、聴き続けることができるらしいんですよ。それが18年もね、続いてるってのはすごいですね。で、まあ、全世界でね、その聴いてる人も非常に多いらしいです。まあ、このようにですね、音楽配信もね、できるっていうんだらですね、そういったインターネットラジオ局ね、日本にもっと増えてくれたら嬉しいなと思うんですよね。特に個人的にはアニソンだとかね、特撮ソング、それだけのね、インターネットラジオ局ができればな、というふうに思ってるんですよね。難しいんでしょうかね。 できれば日本中がどこかね、世界中が聞くようになると思うんですかね。で、続いてですね、見つけたインターネットラジオ局はですね、夢の種放送局っていうところです。夢の種放送局。日本中にですね、12のスタジオを持つ、ね、放送局なんですよ。そこでですね、6つのチャンネルを持ってるんですね。色分けされてましてね、パープルだとかオレンジだとかね、レッドだとかありまして、6つ持ってるんですね。で、そこにいるパーソナリティの数が800人以上なんですよ。800人以上。そして24時間放送しているんです。そしてですね、驚くべきことはですね、ここはスポンサーがなしなんですね。じゃあどうやってですね、スポンサーなしでね、維持しているのかっていうとですね、実を言うと、パーソナリティがね、月会費で13,200円出しましてね、運営しているんですよ。800人の会員、そこはね、13,200円ずつね、お金出しまして、それで運営しているインターネットラジオ局なんですね。というわけで、パーソナリティはですね、お金を出すことによってね、30分間の番組をね、配信できるらしいんですよね。面白いなぁと思うんですよね。まあ、無料のね、ポッドキャストのようなね、音声配信が増えてますんで、ちょっとね、これからどうなるかなちょっと気になるところです。そのようにですね、探してみるとね、インターネットラジオ局って結構ありそうな気がするんですね。ちょっとこれからいろいろと探してみたいなと思ってるんですかね。で、個人的に興味持ったのは、ね、やっぱりですね、五段のラジオなんですね。ミニヘムとくっついてるというのはなんか面白そうだなと思うんですね。でも、まあ、多分福島県でやろうとするとね、ミニヘム局をね、運営するほどですね、人口が過密じゃないんですよね。人口が過密じゃないんですよね。でもね、ちょっと思ったんですもん。今のミニヘム局って、ね、車に乗せるのがね、十分可能ぐらいの小さいんですよ。っていうかですね、車はなくてもいいんですね。リュック一つね、発言ぐらいの重さなんですよ。ということはですね、イベント会場に行って、そこでミニFM曲をね、勝手に開局しましてね。それでインターネットで一緒に流すってこともできるんじゃないかなと思うんですね。これ面白いなぁと思うんですけどもね。でもふと思ったらですね、もう YouTuber の人たちはですね、自動でね、スマホで撮りつつですね、ライブ配信してますよね。それとあんまり変わんないなと。ね、画像が出ない分だけね、なんかミニゲーム曲、ね、なんか損してるような気がしますね。というわけで今回はですね、インターネットラジオ曲っていうね、それを知って、いろいろとね、考えたっていう話でした。そしてもですね、マジでですね、イベント会場でね、勝手にミニゲーム曲を放送するっていうの、面白そうですね。ちょっとね、考えてみようかなというふうに思っているところです。はい、それではまた次回よろしくぴょん吉のお宝の話をお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして誠にありがとうございました。